ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第254回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
さてこの週末は、大阪で G20 サミットが開催されたことで、各方面に影響が出たようです。これに先立って6月上旬に、福岡で財務大臣会合が開催されていますが、福岡ではそれほど混乱はなかったのですけど、その日ではなかったようですね。
さすがに国家元首クラスが一堂に会するので、警備も段違い、警察、自衛隊、その他関係各位、本当にお疲れ様でした。物流もやや麻痺していたようで、この週末から来週初めにかけては影響が出ると聞いています。
何でもこの期間中、戦闘機が上空で哨戒飛行をしていたそうで、夜でも戦闘機の爆音がうるさい、という話があったとか。この戦闘機のコールサインがラプターだったということで、一部ではアメリカが F-22 戦闘機を飛ばしていたのでは、という憶測が飛び交っていたようです。実際は、航空自衛隊が宮崎のニュータバル基地、石川県の小松基地から F-15 戦闘機を飛ばしていたらしいです。ちなみに航空自衛隊の F-15 は、教育、開発用の機体を除いて、大阪の最寄りはニュータバル基地と小松基地にしか配備されていませんね。以前は福岡県の築城基地にもいましたが、配置転換で沖縄の那覇基地に行ってしまいましたので。
築城基地は、対艦戦闘では世界最強、一部で対艦番長と呼ばれている F2 戦闘機の単一配備になりました。
中の人の趣味に沿ってだんだん脱線してますが、お知らせしないといけないことがありますよね。
前回はお知らせが漏れてしまいましたが、前回の配信から、ゆいまるさんが配信されているポッドキャスト、夜のゆい6の宣伝音声を流させていただくことになりました。とりあえずこれ以上増える予定はないのですが、もしこれ以上増えたら、前段が終わったところとニュースが終わったところに分けて流すか、ローテーションで入れ替えるかしないと流しきれないかもしれません。
まあ、中の人はそんなに友達いないので、大丈夫じゃないでしょうか。
ひどい。
それと、前回のイベント告知で、開催日がやや聞き取りにくかったようです。開催日は8月17日です。11日ではありませんので、お間違いのないようにお願いいたします。
1、と、7、聞き間違いやすいですね。
いやの滑舌が悪いのが悪い、ということで。
ひどい。
このイベントについては後半で追加の告知がありますので、また後ほど。それでは、今回のニュースです。
福岡市は、市の LINE 公式アカウントで道路や公園等の不具合を簡単に通報できる機能、道路公園等通報システムの運用を開始しました。 ガードレールの破損や公園遊具の破損など、町の不具合を LINE から市や区の担当窓口に知らせることができるとのことです。道路公園等通報をタップし、道路や公園など通報するカテゴリーと不具合を確認した日時を選択、写真と位置情報を送信することで、通報が完了するとのこと。チャットボット機能により、文字を入力する必要はほとんどないとのことです。また、LINE、LINE Pay、LINE 福岡は、粗大ごみの収集申し込みと手数料の支払いをスマートフォン上で完結できる機能の実証実験を、福岡市中央区で7月1日から来年3月31日の期間に行うことを明らかにしました。福岡市は2018年9月に LINE アカウント、福岡市粗大ごみ受付を開設しており、粗大ごみの収集を LINE のトーク上で行える仕組みをすでに導入しています。従来は申し込み後に手数料をコンビニなどで支払う必要がありましたが、今回の実証実験では決済サービスの LINE Pay で支払えるようにするというもので、これにより、粗大ごみを出す当日までの一連の手続きがスマートフォン上で完結できるようになるとのことです。
福岡市は、住民票などの発行手数料の支払い、自動車税、軽自動車税の支払いを LINE Pay で行えたり、ニュースでも紹介されている粗大ごみの申し込みなど、以前から LINE を行政サービスに活用しています。中の人は今年の軽自動車税は初めて LINE Pay を使って支払って、つい先日、忘れた頃に納税証明書が郵便で届いて、なんで役所の徴税関係の部署から郵便が来るのかと焦ってましたね。現在の市長はマスコミ出身ということもあるのか、LINE などの SNS 活用に積極的です。SNS を活用することによって、行政サービスが良くなるのは望ましいことだとは思いますが、そのサービスが韓国を起源とする LINE であるというところに、引っかかりを覚える人も少なからずいるのだろうなと思います。
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは、九州新幹線の新八代駅から新水俣駅間で、7月16日から区間内にある12のトンネル内でも、携帯電話を利用できるようにすることを明らかにしました。2018年11月に、同区間の一部のトンネルがエリア化されていましたが、今回のサービスエリア拡大により、九州新幹線では博多駅から新水俣駅までの区間でエリア化が完了したことになります。残りの新水俣駅から鹿児島中央駅までの区間についても、対策工事を実施中で、順次サービスの提供開始を予定しているとのことです。
中の人は仕事で九州新幹線を利用することもあるんですが、確かに新八代駅から先では電話がつながらなかったり、品質が著しく落ちるのを体感しています。品質が改善するのは喜ばしいことなんですけど、移動中に寝ている時に電話で叩き起こされることが増えそうですね。
6月中旬頃から、Android の古いバージョンで、通信量が急激に増大したという報告が相次いでいたようです。これについて Google はコメントを発表し、この問題を認識し、対策を実施していることを明らかにしました。通常、日本の携帯電話会社から販売された機種については、携帯電話会社からソフトウェアアップデートが提供されてきましたが、今回 Google では、他社を介さず対象のデバイスへ修正ソフトを直接配信する方針である模様です。
この事象については、Android 5.1 以前のバージョンで、 バックグラウンドで大量のパケットを送受信するというものだそうです。数十から100ギガバイトというとんでもない量の通信をしているようですが、自宅のネットワークが遅くて調べてみたら Android 端末が大量の通信をしていたというのを発見するということが多いのだそうです。 Wi-Fi 接続を切断したら、今度はモバイルネットワークで通信をし始めて大量のパケットを消費するという事例もあるようですね。 Android 5.1 くらいだとまだ使っている人も少なくはないでしょうから、早く対策がされてほしいところです。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントのご紹介です。
月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤、番宣の喋りは少し早いのですね。気づきませんでした。うちはつめつめで編集しました、かっこ笑いと、天王寺アップルクラブかっこ公式さんから6月16日にコメントを頂戴しました。
もう一つ、
月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤するのが習慣の大道です。8月11日のイベント、ご盛会を祈りますと、同じく天王寺アップルクラブ公式さんから6月23日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、いつもコメントをありがとうございます。通常は聞き取りやすさを優先して少しゆっくり話すようにしているのですが、いつもの調子のままでやろうとしたら30秒に全然収まらないんですよね。少し早く喋って間隔を詰めて、ようやく収まった感じです。イベントの開催日については、冒頭でお話しした通り、8月17日に訂正させてください。
わあ、最新版の夜のゆいろく CM を流していただきありがとうございます。嬉しいです。と、ゆいまる、快速旅団さんから6月25日にコメントを頂戴しました。
ゆいまるさん、コメントありがとうございます。最初は他の番組でも流されていた違うバージョンの音源をいただいていたのですが、新しい音源ができたとのことで、そちらを流させていただくことにしました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
ということで今回のコメントは以上です。
それでは、イベントの告知です。来週はしませんので、興味ない方はすいませんが今週まで辛抱してください。
スケールモデルビルダーズ福岡では、8月にイベントを開催いたします。8月17日、13時から、第1部、モデラー交流会を開催します。詳細は前回告知していますので割愛しますが、今回は追加のお知らせだけ。特別企画として、ウォルターソンズジャパン様の新製品、モデルキット999の製作体験会を行うことになりました。この製品は税抜き999円という低価格、しかも作りやすい構成でありながら、本格的な戦車やレシプロ戦闘機を作ることができる、という製品です。今回主催者側で若干数ですがキットを用意しました。普段はスケールモデルを作らないという方や、別のジャンルのキットしか作らないという方に体験していただく目的で、実際に作っていただき、キットはお持ち帰りいただけるという出血代サービスです。いつもはガンプラしか作らないという方にもおすすめのイベントです。詳細は、ショーノートにアテンドの募集リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。また、イベント第2部、第2回、模型飲み会の募集も開始しました。こちらは名前の通り、飲み会です。お酒を飲みながら、模型について大いにお話ししましょう。という口実で、食事とお酒を楽しもうって感じですね。第2部からの参加もできますので、どうぞふるってご参加ください。第1部も参加していただいた方が嬉しいんですけど。
ご興味ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、Goo ブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。